聖書をお読みいたします。聖書の箇所はエルカの福音書14章25から35節、ルカの福音書14章の25から35節です。お読みいたします。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけ、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできません。塩は良いものです。しかしもし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられます。聞く耳のある者は聞きなさい。それではこの箇所から十字架を背負ってと題して、鴨下直樹先生に説教を取り継いでいただきます。
今日はこの礼拝の後で役員会による洗礼希望者の諮問会が行われることになっています。洗礼式の時に、洗礼式をする前にですね、いつもこの洗礼を受ける人は役員会の前でその証しをいたします。そして役員たちはその信仰の告白の言葉を聞きます。そしてその後で洗礼式を行うわけですけれども、司式者の問いかけに対して、はい、信じますと告白することになるわけです。洗礼式の時に必ずいくつかの問いかけをします。はじめはこういう問いかけから始まります。あなたは天地の造り主、生ける誠の神のみを信じますか。すると洗礼を希望される人は皆、はい、信じますと答えます。すでにここにおられる教会員の皆さんは、かつてご自分が洗礼を受けられた時にそのように告白されたと思います。私はいつもですね、司式をしながら、はい、信じますという言葉を聞く時に、とても不思議な気持ちになります。決して簡単な言葉ではないと思うわけです。主イエスは今日の聖書のところで、 群衆に問いかけておられる言葉があります。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。27節にこう書かれています。驚くような言葉であるかもしれません。主イエスの弟子となるためには家族を憎むのだと言うんです。私たちが洗礼を受けるときに、はい、信じますと告白するわけですが、この27節で主イエスが言われているこの問いかけに、はい、わかりましたと答えるのと同じ意味を持っています。そんなことを言われるとびっくりする方があるかもしれません。いや、私はそこまで考えて洗礼を受けてませんという方が、ないと思いますけれども、でもそう思いたくなるぐらいこの27節の主イエスの言葉は厳しい言葉です。主イエスの弟子になるということは、並々ならぬ覚悟がいる、そう語ろうとしておられるのでしょうか。主イエスはこう言われた後で短い二つの例え話をしました。一つ目は、塔を建てる前に完成できるかどうかあらかじめ計算するという話です。そしてもう一つは、戦いに勝つためには勝てる見込みがあるかどうかをよく考えるという例え話です。この2つの例え話が言おうとしていることはそれほど難しいことではありません。この先に起こることを見越して決断しなさいということです。このあとどうなるかよく見極めなさいということです。どうして主イエスはそういうことをここでお話になっておられるのでしょうか。主イエスの周りには大勢の群衆たちが付き従ってきていました。この群衆と呼ばれる人たちの中にはいろんな人たちがいます。ある人は病気を治してもらいたいと考えている人たちがいます。ある人はパンがもらえると思ってついてきている人たちがいます。ある人は主イエスの教えに興味があってこの人が何者なのか知りたいと思っています。ある人はこの方は何かすごい人できっとローマの支配から自分たちを解き放ってくれるのではないかと期待している人たちもいたでしょう。ある人はみんながついていくから何かあるのかなと思って興味を持ってついてきたという人もいると思います。ある人は主イエスの本性を明らかにしてやろうと思っている人たちがいます。そして主イエスに従っていきたいと思っている弟子たちがいます。皆それぞれに理由があって主イエスについていきます。人にはそれぞれニーズがあります。主イエスの後についていこうというのに何か理由があるわけです。それぞれの願い求めがあります。そしてそういう人たちすべてが信仰の言葉を聞き取ることができるようになるわけではありません。ある人は途中で自分の願っていた期待と主イエスがもたらしてくれるものとを見極める人たちが出てきます。主イエスというお方はご自分の周りに集まってくる人たちを一人でも多くかき集めたいと思っておられたわけではありません。多くの人たちが去っていくことを厭いませんでした。 間違った期待を持ったままで主イエスに追記従っていっても得られるものがあるとは限らないのです。そのことをここで明らかにしようとしておられます。まあ、言ってみれば引き返すなら早い方がいいですよと教えておられるようなものです。この世界には実にたくさんの宗教があります。なんとか人をかき集めたいと思ってさまざまなことをいたします。まあ、そう言われると私たちもかと思うかもしれません。私たちもなんとか多くの人にこの主イエスのことを知ってもらいたいと思いながら伝道の計画を立てるわけです。ところが当の本人である主イエスはそれほど人を集めることに熱心ではありませんでした。むしろ早く気がついてはどうか、去っていったらどうかとまで言われるわけです。というのは実にたくさんの人たちがそこで間違うからです。自分の願っているもの、自分の期待しているものが得られると思って主イエスのところに来る人たちがあまりにも多いのです。そういう意味でも私たちの伝道もただたくさん人を集めるということが大事なのではありません。本当にその人に必要なものを主が満たしてくださるのだと伝えていくことこそが大切です。主イエスは集まってきた人たちにここで自分の家族や自分の命を憎まないなら私の弟子になることはできませんとおっしゃいます。なぜ言われたのでしょう。クリスチャンになるためには、主イエスに従っていくためには、家族のことを嫌いにならなければならないのでしょうか。まあ、ここを読むとどうしてもそのように読めてしまうわけです。いつも隣人を愛しなさいと聖書は語っているのにもかかわらず、一番身近な隣人である家族を憎むというのは一体どういうことなのでしょうか。この憎むという言葉は嫌いになるという感情を表す意味の言葉ではありません。もともとは背を向けるという意味の言葉です。で、この背を向けるというのは他に見たいものがあるということです。誰もが自分の人生を生きています。その中でそれぞれの人生設計というのがあります。そしてそこにはそれぞれ自分の見たいものがあります。そうすると当然その優先順位は自分が最も大切だと思っているもの、自分が見たいと思っているものに当然焦点が当たるわけです。つまり主イエスを見つめるよりも、主なる神様を見上げるよりももっと大切なものがあるということです。そしてそれが例えば家族一人一人を愛するということになりうるわけで、もちろん家族を愛することは大切なことですけれども、最も優先されるのは主なのだということをこの憎むという言葉で表現しようとしているわけです。あるいはこういうふうにも考えられます。憎むという言葉の対義語、反対の言葉は愛するという意味の言葉です。このこともよく考えてみる必要があります。私たちは家族を愛すること、隣人を愛すること、そのことを聖書はいつも教えています。けれどもこれも優先順位の問題ですけれども、一番に来るのは家族ではありません。 父、母、妻、兄弟、姉妹、そして自分の命ではないのです。一番に来るのは神を愛することです。この神を愛することの上に何者も入り込む余地はないのだと主イエスはここで語っておられます。というのはどんな小さなことであったとしても、例えば父のことが、母のことが、さまざまな事情がそこで生じたときに、神様よりも優先されてしまうとなると、結局自分の願っていることが一番大事ということになるわけです。憎むというのはとても強い言葉です。ですが主イエスはここで強調しようとしておられるのは、徹底的に神に心を向ける愛、そのことが何よりも優先されるということをこの強い言葉で言い表そうとしておられるわけです。そうすると33節にもまた強い言葉が出てくるわけですが、この例え話をした後で主イエスはこうおっしゃいました。そういうわけで自分の財産すべてを伏せなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。皆さんの中で今日の説教の箇所、聖書の箇所を見ながらですね、少し周りを見渡して他の人はどうかなと心配になった人があるかもしれません。ここにいる人たちは皆自分の全財産を教会に献金した人なのだろうか。そんな風に言われちゃうと、もうちょっと教会に行けないななんて不安になる方があるかもしれません。ひょっとするとこういう聖書の箇所から、いわゆるキリスト教系の異端と呼ばれるグループは財産を献金するようにというふうに教えるのかもしれませんけれども、これも同じことです。私たちの心が家族のことや自分のことに心が向かうのと同様に、財産のことが大事になってしまうこともまた起こりうることです。私たちの主は全てを支配しておられるお方ですから、お金が欲しいわけではありません。これも神のことよりもお金のことが大事になってしまうのだとすると、優先順位がお金が一番ということになってしまうわけです。もちろん私たちにはそれぞれの収入の中からそれぞれ決めた額を献金という形で捧げ物をいたします。10分の1献金と言ったりします。会計さんのためにも時々言っておかないといけないかもしれませんが、これは神様が私たちに神様への心を優先にしているか第一にしているか、そのことを表すものとして主が旧約聖書の時からお定めになったものでした。イスラエルの民の中には土地や家畜を持たないで神殿や幕屋に仕えているレビ人という人たちがおりました。このレビ人たちの他にも寄留者と呼ばれる旅人や、あるいは土地や家畜を持てなくなってしまった貧しい人たちがいました。これらの人々を支えることを目的として、この10分の1の捧げ物が教えられました。実は先日神学塾でですね、今私は橋間教会の奥田先生が神学塾で新明期の聖書研究というのを教えているんです。それで神学生たちと混ざってですね、私も一緒にその授業を講義を受けているわけです。先週の金曜日、新明期の26章を学びました。そこでは、細かな規定がいろいろと書かれているところなんですけれども、その中にこの10分の1の捧げ物のことが書かれています。でそこで10分の1の捧げ物の規定の意味はイスラエルの福祉政策なのだというふうに、奥田先生が説明なさったわけです。これは レビ記とかです。他の箇所はそうではないんですけども、この申命記に至ってはまずそのように書かれているわけです。まあ、読みながら面白いなと思ったのは、そのレビ人とその貧しい人がこう同じ列に書かれているわけで、ああレビ人っていうのは貧しい人っていう扱いなのかななんていうふうに、こうそこを読みながら思うわけですけれども、けれどもイスラエルの国家として貧しい人たちを支えるためにもこのことを第一にするべきなのだということをこの申命記では教えているわけです。このように主は私たちに主を愛することと同じように隣人を愛することを教えておられます。そして家族よりも自分のことよりもお金のことよりも神様をまず第一とすることを主は期待しておられます。この神様の愛は私たちへの負担、私たちへの重荷とはなりません。神様は私たちに恩を着せようというわけではないのです。主ご自身の愛の性質が、そこからにじみ出てくる愛が私たちを包み込んでくれます。かつてドイツにマルチン・ニーメラーという牧師がおりました。ナチスドイツの時代にヒトラーの迫害の中で戦った牧師です。もともとはですね、Uボートの艦長をしていたんですが、やがて牧師になります。で、当時ヒトラーは戦えば連戦連勝で勝利を国にもたらしてきました。人々は次第にヒトラーを神のように崇めるようになっていきます。そしてヒトラー自身も自分が全ての権力を握る神であるかのように振る舞うようになりました。当時のカトリック教会もプロテスタント教会もこのヒトラーの政治のもとに仕えるようにされていきました。けれどもそれに従わない牧師たちが出てきました。このニーメラーという牧師はそのヒトラーに従わない反対運動の代表者となります。まあ、けれどもヒトラーは自分に従わない牧師たちを次々と捕らえていきます。ニーメラ牧師はそのために8年間投獄され強制収容所に入れられます。まさに信仰のために、神を第一としたために家族のすべてを奪われてしまいました。それでも神を第一とし続けるという真実の姿を人々に示したのでした。8年後どうなったのか。ヒトラーは自ら命を絶ち、ニーメラ牧師は釈放されることになります。もちろん全ての牧師がそうであったわけではありませんけれども、一時的に主イエスを一番とすることはとても厳しい時を耐えなければならないということがあるかもしれません。どれほどの恐怖が襲ってきたとしても、それこそたとえ命が奪われるようなことがあったとしても、主は私たちの味方であるならば、どんな厳しいところであったとしても私たちはそのところで平安を持つことができます。主イエスは全てに勝利をなさるお方です。たとえそこで死を迎えて殺されてしまうことがあったとしても、一時的に負けのように見えたとしても、主イエスは勝利者であられるという事実は変わりません。最後の34節と35節で今度は主イエスは塩の話をします。塩は良いものです。しかしもし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある者は 聞きなさい。まあ、今日の聖書の箇所で主イエスは本当にいろんな話をします。すべてが一つのことを言い表しています。ここで言われている塩というのは、本来塩が味がなくなるなんていうことは起こりません。それでもその塩の味がなくなっているのだとしたら、そんな塩は何の役に立つのか。何の役にも立たないと言います。ここで主イエスが言われる塩とは何を指しているのか、まあ、そのことさえ分かればこの話はそれほど難しくもないわけです。そしてここで言う塩というのは弟子たちのことを指しています。主イエスに従おうとする者たちのことを指しています。それがこの塩と言われるのが主イエスのお姿であり、主イエスに従っていく弟子たちのお姿です。ところがその弟子たちが主の姿とは全く異なる歩みをしているとしたらどうでしょう。それは本来ありえないことです。しかしもし主イエスの弟子たちが自分たちのことばかり考えるのだとすると、この世界にキリストの味が伝えられていくことはなくなってしまうのです。主イエスは今日のところで何を私たちに語ろうとしておられるのでしょうか。いろんなことが言われているので理解しづらいかもしれません。主イエスはここで私たちが主イエスの弟子として歩もうとするのであれば、神を第一とすること、主を愛すること、主イエスのように生きることを語っておられます。そしてそのためにはそれぞれに負うべき自分の十字架を背負って従ってきなさいと言っているのです。それがこの先のことを計算しなさいと言っておられることの意味です。十字架を負う、この27節の言葉を読むと、これもやはり私たちは引っかかりを覚えるのかもしれません。自分の十字架って何でしょうか。イエス様が追ってくれるのではないのかと思うわけです。私たちが追うべき十字架、それはここで言えば父、母、妻、兄弟、姉妹、自分の命のことであり、自分の財産のこと。私たちには私たちが大切にしたいものがあります。けれども自分のことを、自分が大切にしたいものを主イエスよりも優先したくなる。そうするとそれは私たちの十字架となりうるわけです。ここで言われているように家族のことであったり、自分のことであったり、財産のことであったり、そのように私たちには自分が見たいと思うものがある。私たちにはこのようにこの弱さがあります。これは人によって異なります。お金が弱さだという人もあると思います。いや私はお金がないので、お金がないことが私の弱さですという方もあるかもしれませんけれども、まあ、そういうことではなくてですね、自分が大切に守っているもの、自分がこれが大事だと思っているもの、自分の学歴や自分のプライドということもあるでしょう。自分が大切に思っているものはたくさんあります。自分が変わろうとしない性質のこともあるかもしれません。自分が譲れないものがそれぞれにあるかもしれません。そのようなものを抱えたままで主に従っていこうとすると、それは必ずどこかで姿を 表すことになります。ですからそれはその自分の追うべき十字架というのはダメなものである場合もあると思いますし、とても良いものである場合もあるわけです。それは一人一人によって全く異なります。そしてそれを抱えて主イエスに従っていこうとするときに、私たちはあるとき気づくことになる。ああ、この私の背負っている十字架、この私が大事にしている自分の弱さ、自分のこだわり、自分の性質、それも主イエスが全部背負ってくださるのだ。それを持ったままで主イエスに従っていこうとしても、結局はそれを主イエスに託していかなければなりません。そうして私はやがてそれらのものから自由になることができるのです。この時主イエスはまだ十字架におかかりになってはおられません。なのでこの時まだ自分の十字架を追ってついてきなさいと主イエスはおっしゃるのです。私たちは自分の追うべきものがあります。そしてその追うべきものをやがて主イエスに背負っていただくことになる。ああ、主イエスがこれを担ってくださったと気がつく時が来る。場合によってはそれにはなお時が必要な場合があります。洗礼を受けた時に全部担ってもらったということではないかもしれません。何度も言うことですけれども、これをすでにと未だというふうに教会では言い表してきました。私たちの十字架、私たちの弱さ、私たちの守りたいもの、私たちが大事にしなければならないと思っているもの、それらは主によってやがて完全に変えられて良いものへと変えられていきます。自分の家族も自分の命も自分の財産も何もかも主が全てを良いものに変えてくださいます。主は私たちにとって全ての全てであられるお方です。主はそのようにして私たちが本来歩むべき主イエスの背中を見ながら主イエスの後ろを従っていくことができるように、私たちを導いてくださることのできるただ一人のお方です。私たちの歩みは十字架に向かっていく歩みですけれども、その先に神の国が待っています。私たちにはそれぞれ弱さがあり、自分の追うべき十字架がありますけれども、この主の背中を見つめながら主に従っていくときに、私たちは大きな神の慰めと喜びとが備えられているのです。そのことをしっかりと見つめながら主にお従いしていくこと、それが私たちには求められています。お祈りをいたします。天におられる父よ、あなたは私たちに主イエスをお与えになりました。今日は終末手術です。私たちの人生の歩みの終わりを考える時です。この時にあなたがこの御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちが見上げるのは主イエスのお姿です。主の十字架の姿であり、よみがえりの姿です。あなたはその先に 復活を備えてくださって、新しい生き方を備えてくださいました。そしてそのことを見極めて私についてくるようにとあなたは招いてくださいます。主よ、私たちにはさまざまなこだわりがあります。私たちが見たいと思っているもの、大切にしているものがあります。主よ、それらのすべてもすべてあなたにお委ねすることができるように、私たちの心をあなたの方へと向けさせてください。あなたを見上げさせてください。そして主と共にこの道を歩み続けていくことができますように、私たちをお導きください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。